2023年8月20日聖霊降臨節第13主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌205番。賛美歌205番。一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A、または主法の最終ページ回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第37編1節から6節、賛美歌の後ろの購読詩編の39ページになります。詩識者と交互に唱えて祈ります。 皆様は二文字下がっているところをお読みください。購読詩編、詩編第37編、1節から6節まで。悪事を図る者のことで苛立つな。彼らは草のように瞬く間に枯れる。主に信頼し善を行え。主に自らを委ねよ。あなたの道を主に任せよ。あなたの正しさを光のように。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、皆をあがめます。厳しい暑さが続いておりますが、私たちを励ましてこの礼拝の恵みに預からせてくださり、心から感謝いたします。ここに集まっている私たちは小さな群れですが、それぞれに様々な歩みの中にあります。何のために生きるのか求めている人、愛する者のために悩みの中にある人、あなたへの感謝と喜びに満たされている人、戸惑い悲しみの中にある人、体心に弱さを覚えている人、あなたはすべてご存知でおられ、一人一人にふさわしく導いてくださることを信じます。この朝も御言葉を通して私たちに必要な知恵を与え、希望に満たしてください。先週は戦争の終結から78年の終戦の日を迎えました。世界の平和を切に祈ります。和解の福音をもたらすためにキリストは死ななければなりませんでした。平和は自動的に訪れるものではなく、平和を実現する人々によって作り出されるものです。今日は午後に平和のために尽くしておられる一人の司祭より講演を聞く平和学習会が予定されています。どうぞこの集会を有意義なものとしてください。平和実現のために謙遜に学ばせてください。秋も近づき、コロナの状況も変わり、今までできなかったことも今年は実現できるようになってきました。クリスマスへ至る教会の歩みが御心に沿うものとなりますよう導いてください。イエスはキリストであると信じ告白する魂が起こされますように。主が再び来てくださる時まで、教会は互いに手を取り合って生きることができますように。先週は台風7号で特に鳥取県に大きな被害がありました。7月の秋田豪雨により、日本キリスト教団大雨教区から被害の状況と支援活動が始まった報告も寄せられております。世界各地、日本各地にさまざまな痛みがあり、またその地に建てられている教会も痛みつつ愛の業に生きようとしております。あなたの助けがあり、必要が満たされることを心からお祈りをいたします。皆様の心にある祈りに合わせ、尊い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。 使徒信条は賛美歌93番4の A または回収席にあるファイルをご覧になってください。ご一緒に告白します。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第18章1節から17節、新約聖書249ページです。使徒言行録第18章1節から17節を読みします。新約聖書の249ページです。お読みします。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。ここでポントス州出身のアキラというユダヤ人とその妻プリスキラに出会った。クラウディウス帝が全ユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したので、最近イタリアから来たのである。パウロはこの二人を訪ね、職業が同じであったので、彼らの家に住み込んで一緒に仕事をした。その職業はテント作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシア人の説得に努めていた。シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く証しした。しかし彼らが反抗し、口汚く罵ったので、パウロは服の塵を振り払っていった。あなたたちの血はあなたたちの頭に降りかかれ、私には責任がない。今後私は異邦人の方へ行く。パウロはそこを去り、神をあがめるティティオ・ユストという人の家に移った。彼の家は街道の隣にあった。街道長のクリスポは一家を挙げて主を信じるようになった。またコリントの多くの人々もパウロの言葉を聞いて信じ、洗礼を受けた。ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな。私があなたと共にいる。だから、あなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。パウロは1年6ヶ月の間ここにとどまって、人々に神の言葉を教えた。ガリオンがアカイア州の地方総督であった時のことである。ユダヤ人たちが一団となってパウロを襲い、法廷に引き立てていって、この男は律法に違反するような仕方で神を崇めるようにと人々をそそのかしておりますと言った。パウロが話し始めようとした時、ガリオンはユダヤ人に向かって言った。ユダヤ人諸君、これが不正な行為とか悪質な犯罪とかであるならば、 当然諸君の訴えを受理するが、問題が教えとか名称とか諸君の律法に関するものならば自分たちで解決するがよい。私はそんなことの審判者になるつもりはない。そして彼らを法廷から追い出した。すると群衆は街道長のソステネを捕まえて法廷の前で殴りつけた。しかしガリオンはそれに全く心を止めなかった。恐れるな語り続けよと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。使徒言行録でパウロたちの伝道の旅を今追っておりますけれども、パウロはアテネを去ってコリントへ行ったと語り始められております。コリントの町へ参りました。当時そのコリントの町は非常に栄えた町で、栄えたと同時に道徳的にはあまりよろしくない町であったということも伝えられております。しかし盛んな町でありました。でここでパウロは信仰の友、仲間と出会うことができました。ポントス州出身のアキラというユダヤ人、アキラってなんか日本人っぽいですねアキラさん、そしてプリスキラという夫婦に、ユダヤ人の夫婦に出会ったんです。しかし彼らがなぜコリントへ来たかというと、人間的に見れば不幸なことだと思います。それはローマに滞在していたのに皇帝の命令で出て行けということになってしまったからです。このクラウディウス帝がローマからユダヤ人を追放したというのは別の歴史的資料にもあるようで、そのキリスト教の教会もすでにローマにあって、今日のところにもあるようにキリスト者ユダヤ人とユダヤ人とのいさかいがあった可能性があると、そういうことを皇帝が嫌って退去させたのではないかと考えられています。しかし自分の仕事、住居、暮らしがあったのに追い出されるということは、それはもうちょっと想像してみても私たちにとってもそれは喜ばしいことではない、不幸なことだと思います。しかしだからといって彼らはめげずにそのコリントの地で自分の職業を営んでいたということです。その職業はテント作りであったと。でこのテントというのは私たちがイメージする今のテントというではなくて、動物の皮ですね、動物の皮をなめして縫い合わせてそしてテントを作るということだそうです。ですから皮をなめすという工程もあったかもしれないと。で使徒パウロがこんな仕事をしてたんだ、テント作りという手に職があったんだっていうのもここで初めて出てきますけれども、この使徒パウロももともとはユダヤ人のその律法学者で、律法学者が人を教えるときには無報酬で教えるというのがユダヤ人の社会の慣例になっていて、自分は自分で稼ぐ、で律法を教えるのは無報酬で教えるという、そういう生き方があったそうです。でパウロは何で生計を立てるかというとテント作りだった。で他の、パウロの書簡手紙なども読んでも自分は自活したんだと、教会から報酬を得ないでやってきたんだっていう記述も聖書に記録がありますから、そのような手に職があったわけですね。そしてこの信仰の仲間アキラとプリスキラを得て力づけられたことと思います。この2人の名前も他のパウロの手紙でも出てきまして、本当にパウロの良き仲間、パートナー、信仰の伝道のパートナーになった夫妻夫婦でありました。4節を見ますと、パウロは安息日ごとに街道で論じユダヤ人やギリシャ人の説得に努めていたとあります。この安息日というのは今でいう私たちの曜日でいうと金曜日の日没から 土曜の日没の24時間で、そしてユダヤ人はその日は仕事をしないで神を礼拝すると、そういう時でした。街道というのはこの地中海の地域にユダヤ人の人たちはもう散らされて暮らしていて、その暮らす町でこの安息日の礼拝を過ごすことができるように、そのような建物であったり、また共同体がありました。ここでは建物の街道があったコリントの町でありました。でパウロもユダヤ人ですから、安息日の礼拝を捧げ、さらにキリスト者として旧約聖書が約束しているメシアはあのナザレのイエスなんだと、この五節には力強く証ししたと語っています。さらに五節ではさらに仲間が増えたんですね。シラスとテモテがマケドニア州からやってくるとあります。シラスとテモテは同じ伝道の仲間でありましたが、事情があってパウロだけが先にアテネの町に行き、またコリントの町に移動して離れておりました。一人でもパウロはアテネで伝道しましたけれども、やはりここでシラスとテモテも加わって力づけられたことであるし、多分マケドニア州の教会が励んでいる、またパウロ先生を応援したいということで献金も持ってきたと考えられております。それに力づけられてパウロは御言葉を語ることに熱心になることができたと思います。しかし一方で熱心になればなるほど、またその反対の力も強くなったというのがこの後に出てまいります。パウロは同胞であるユダヤ人に一生懸命メシアイエスであると、まあ、もちろんその頑張りとか努力ではなくて、もちろん聖霊の神様に導かれて旧約聖書が約束していた救い主はこのイエスである、十字架につけられて、そして復活して、そして必ずまた再びおいでになって、この世の歴史、また不正義、罪を正しく裁かれる、その方こそキリストであると、イエスこそキリストであると説教をしましたけれども、同胞は受け入れないどころか反抗し、口汚く罵るという、まあ、結果でありました。それは人間的にはこれもまた悲しくつらいことだと思いますけれども、パウロはもうそれは神様の手にお任せしますということで、私には責任がないと、そのもしあなた方が裁きを招くことになったとしてもというのがこの6節後半の言葉ですね。あなたたちの血はあなたたちの頭に降りかかれ、私には責任がない。もうパウロも全力を尽くして伝道しましたけれども、それが届かなかった、もう神様にお委ねします。まあ、私たち人間の行いというものはみんな自分の責任があるものでありますから、神の言葉を、まあ、この時点では受け入れなかったということはもうパウロの責任ではないと、私の責任ではない、神に委ねますということで、私は異邦人の方へ行くと、まあ、ここでは別れたんですね。でもその後に興味深いことは、そこを去って街道の隣に行ったっていうことが書いてあるんですね。ちょっとこの笑うほどののんびりした話ではないんですけれども、異邦人の方へ行くと言ったら街道の隣に行ったっていうのが、やはりパウロ先生はここでは別れても同胞に対する宣教の責任っていうのは感じていたんだなと思うわけです。そして神が備えてくださったと思うんですが、神を崇めるティティオ・ユストという人の家に移ったと、そういう人が備えられていた、新しい信仰の仲間が与えられた。でこの神を崇めるというのは、ユダヤ人として割礼を受けるとかそういうことはしてないけれども、聖書の神を信じて礼拝していたという意味です。で異邦人のティティオ・ユストという人と出会って、でこの人がパウロの言葉を聞いて、このイエスこそ神が使わされたキリストだということを信じて、この ユストの家もまた伝道の拠点にしたと。で、彼の家は街道の隣なんだということですね。ですからここにやっぱり神様の計画、お計らいということがあると思いました。さらに仲間が増えました。8節見ますと、今度はユダヤ人です。街道長のクリスポ。街道というのは、先ほど申し上げたようにユダヤ人の人たちが安息日で、安息日に礼拝をする、また今でいう公民館のような役目もしていた集会の場所ですけども、そしてある程度大きな人数の多い街道には、街道長というのは何人かいたようですけども、あるユダヤ人はパウロにすごく反抗したけれども、街道長であるクリスポという人が家族みんな主なる神を信じるに至ったという大きな恵みの出来事、救いの出来事もありました。そのようにして、他にもコリントの多くの人々、パウロの言葉を聞いて信じ洗礼を受けたという、まあ、アテネの町では残念ながら見られなかった多くの実り、信仰の仲間が加えられていくという、そのような喜ばしい出来事がこの町で起こったんですね。これは本当に神の御業、またご計画が一つ一つなされていったと思います。じゃあ伝道成功したんじゃないかというふうに思って読んでいくと、9節で、まあ、今年の私たちの教会の御言葉にもした言葉ですが、あるようなこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな。いや、パウロ先生、恐れず語り続けたから、こんなに信仰の仲間が、異邦人からもユダヤ人からも与えられたのに、なんでというふうにパッと読むと思うわけですけれども、このあと、12節以下にも、一つのやっぱりユダヤ人の強い反抗の出来事がありますように、街道長の一人が救われてしまった、キリスト者になってしまったということは、ユダヤ人のパウロを敵視する人から見れば、それこそとんでもないことで、なんということが起こってしまったんだというような、また衝撃的なことだと思います。だからこそまた一層反抗、敵対の行動というものが起こってきたんではないかと思います。神の言葉はいい加減に語られるものではありません、まあ、私たちから見たらパウロという方は本当に強い伝道者だと思いますけれども、やはり生身の人間ですから、失意、また挫折、またとても語れないというような思いに取りつかれうることです。そして外側の困難、こう迫害されるとか敵対されるとか反抗されるとか、まあ、暴力まで受ける時もありましたけども、まあ、外の困難とともに、私たち教会で信仰者として生きる、伝道していくっていう時に、もう一つの大きな妨げは内側の困難ですよね。私たちのうちに恐れに取りつかれた時に、黙っていよう、語らないでいよう、信仰を表さないでいようと、私たちのうちにそういう誘惑や試みが来る。その時にキリストの福音は前進しなくなってしまう。その内なる試みですね、それを神はお見過ごしになりませんでした。パウロを力づけてくださいました。幻の中で語られるというのは、そんなにしょっちゅうあることではありません。しかし決してないことでもありません。主は、まあ、主なる神、あるいは主イエスキリストか、どちらでもいいと思いますが、主が言ってくださいました。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、私がついているではないか。内なる試みを取り除く、本当に 大きなことは、それが取り除かれるということは、私があなたと共にいるという主なる神の約束の言葉です。この言葉にパウロも力づけられて、パウロとしては比較的長い間、1年半コリントの町にとどまって伝道を続け、教会もまた力づけられて人数も増し加えることになりました。これも神のお計らいと思います。そしてこの恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいるという言葉は、2000年の教会の歴史の中で本当に信仰者を慰め励ました言葉であります。私たちの西川口教会もこの2023年、この使徒言行録の言葉を掲げて伝道に励んでおります。今日この御言葉の準備をしていて、私が尊敬する先生のことを紹介したいと思います。埼玉地区の先生なんですけども、70代80に近い先生なんですけれども、高校生の時に生きる意味が分からなくなって、そしてご自分は石川県の羽咋というところの方なんですけども、日蓮宗の家庭に育ったそうなんです。で、自分が知っている神仏っていうのは罰を下すと、悪いことをすれば罰するという神仏が自分の中に入っていた。しかし自分は生きる意味を見出すことができないで死のうと思った、そこまで思い詰めた。でもふと、何のきっかけか忘れたんですけど、ラジオでキリスト教のルーテルの放送を聞いて、死ぬ前に教会行ってみようと思いになって、そして高校生の時に教会、地元の教会を訪ねたというんですね。そうしましたら、〇〇さん、あなたは神様に祝福されているんですよと牧師が言ってくれたと。祝福されている、自分が知っている神は罰を下す、神罰を下す、そういう神仏しか知らなかったのに、祝福する神ってなんだと思って、そしてその礼拝に通い続けた、そうなんです。で、南無法蓮華経ですね、日蓮宗だから、そうに言ってた自分が、その年のクリスマスにイエスはキリストですと信仰告白をさせていただいたという、この恵みを明かしされました。で、そのクリスマスのお祝いの後で、洗礼おめでとう、〇〇さん洗礼おめでとうって言われた時に、その牧師のお連れ合いの方が、本当にありがとう、実はね、私の夫はね、牧師を辞めようと思ってたんですよ、全然受洗者が出ないからもうダメかなと思って、そしたらあなたが来てくれた、求道して、そして洗礼を受けてくれた、ありがとうって言われたって言うんですね。で、その時の証をされた時に、死のうと思っていた自分、牧師辞めようと思ってた牧師、その二人が出会って、そしてイエスはキリストである、神は祝福の神である、この御言葉のもとに、その失意している望みを失った者たちが集められた時に、そこに神様の恵みが働いて、復活のキリストが働いてくれて、そして牧師も立ち上がり、自分も救われた、信じることができた、これはもう神様の御業だと。神様がはそのように働いてくださるんだと言ってくださいました。先ほどはあまり詳しく言わなかったんですけども、パウロとそれからプリスキラ・アキラ夫婦の出会いっていうのも、やはり人間的に見たら残念なところから始まったと思うんですね。ローマは追放されてしまった、自分の暮らしも変わらざるを得なかった。で、ちょっと前にコリントに着いたアキラとプリスキラ、アテネの伝道もそんなには他の町のように成果がなかった、そして仲間もいない、パウロはコリントの町に来た、 でもそこで出会いがあった。そこで神様がたまたまというか、やっぱり神様のお導きで、同じ職業のユダヤ人夫婦とパウロが出会うことになった。そして元気づけられたと思うんですね。神様がなさることっていうのはそういうなさり方で、その途上にあるときはわからないんですけれども、一つ一つの出来事が過ぎたときに振り返ってみたら、もうそのときから神の導きはあったんだと。自分は心折れてどうしていいかわからないような、その時の自分も神はご覧になっておられて、そういう中で引き寄せてくださったんだと。コリントのパウロとアキラ・プリスキラの出会いもそういうものではなかったかと思います。そして神の特別な啓示、幻の御言葉もありました。私たちもまたこの言葉に力づけられます。まあ、今本当にコロナの状況が変わって、少しずつまた制限を緩めている途上にありますが、この教会も70年を過ぎて主の日の礼拝を語り続けることが許されてきました。2020年の4月緊急事態宣言を受けて、私たちはこの礼拝堂に集まることを断念しました。まあ、皆さんの命を守るということを優先して、でそんなことは教会の歴史の中で、未だかつてなかったことです。でどうする、皆さんに家庭礼拝してくださいねって言って、じゃあ自分はどうする、自分も家で礼拝するのかと本当に悩みました。でまた地域の地区の先生方ともいろいろ相談して力づけられまして、そしてここの礼拝堂で礼拝すると、そしてそれを録音して、まあ、すぐリアルタイムではないけれども発信する、説教用紙を作って配布するという知恵が与えられて、そしてもうその週からそれを実施して、本当に語り続けよ、黙っているなという、その主の励ましの通り続けることができました。で自分自身はそのコロナのわからないウイルスに本当に恐怖に陥ってたんですね。もうビクビクビクビクして、どういうふうに本当に消毒したらいいのか、どういうふうに対処したらいいのかというふうに本当に恐れに取りつかれていた時期がしばらくありました。そういう中でもこの御言葉を伝える、礼拝するということをやめずにできたのは、私がついているではないかと十節にありますように、神が味方になってくださる、私があなたと共にいる、私がついているではないか、何があってもどんなことが起こってもどこにいても私があなたと共にいると言ってくださる主が支えてくださったんだなと。恐れの中でずっと恐れ続いてたんですけど、恐れるからこそ恐れるなと語ってくださる主なる神キリストなんですよね。私たちがどんなに恐れやすいものかよくご存知で、だからこそ私があなたと共に、私がついているではないかと言ってくださいます。このコリントの町では、あなたを襲って危害を加えるものはないというまた約束を主は語ってくださいましたが、これはこの後の出来事にもあるように反抗する人がいなくなるということではないわけです。でもその反抗の行動も虚しくする、この後の反ガリオンという総督に訴えてた行動は、まあ、虚しくなりましたね。そういうふうに反抗は起こる、敵対者はいる、でもその行動は神が虚しくする、だから危害を加えるものはないということです。この町には私の民が大勢いると、それが神のご意志である。この川口の町にも主の民が大勢いて、 私たちも小さな群れですけれども、70数年伝道の歩みをさせていただきました。主は真実でいらっしゃいます。皆様も私がついているではないかと言ってくださる方がおられる、共におられることを信じていただきたい。恐れるなと言ってくださる方が、この方は死に打ち勝って今も生きておられる救い主であることを知っていただきたく思います。お祈りをいたします。主なる神、皆を賛美いたします。私たちが人間的には不幸だと思うことも、恐怖に取りつかれるということも、何のために生きるのかわからないと思っていることも、主はご存知で、私があなたと共にいるという御声を聞くに至らせてくださいました。今この時あなたが共にいてくださることを感謝いたします。どうぞ御前にあるお一人お一人に常にその力ある約束の言葉を語り支えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌417番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
天のお父様、皆をあがめて感謝いたします。今捧げましたものをどうぞ清めて神様の御用のためにお使いください。日々あなたの恵みに感謝して過ごすことができますように、どうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
正英賛美歌29番。そして祝祷を持って礼拝を終わります。お差し支えない方はご起立ください。賛美歌29番。
Thank you.
リストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。アーメン。